7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。政府はビジネスマン、特に若い起業家に成長と発展を続けるよう引き続き奨励しています。ジョコビドド大統領は、インドネシアは国家経済を促進するために多くの起業家が必要だと述べました。インドネシアは毎年起業家の増加必要です。ほとんどの先進国では起業家水準が 14% を超えています。インドネシアは 3.01% です。これは4月5日木曜日、ジャカルタ国家宮殿で、インドネシアの中央及び地域の若い起業家協会 HIPMI メンバーを迎え入れた時、ジョコビドド大統領が語ったものです。したがって大統領は HIPMI が懸念していることを認識して、多くの関係者をビジネス会に参加させます。これは学校、大学、さらにはプサンテレンなどの場所を訪問することによって行われます。大統領との会談は、HIPMIが特に地方で現場で直面する障害を伝えるためにも使用されました。 HIPMI中央委員会会長のバハリ・ラハダリアが率いる HIPMI は、政府により国家開発へのより多くの参加を望んでいます。会談で大統領は、ダルミナ・スティオン経済調整大臣、プラティクの国家官房長官、内閣の秘書プラモノ・アヌン、アイルランガ・ハルタルト工業大臣を伴いました。それでは次のニュースです。4月10日から11日にバリとヌサドゥアで開催される2018年インドネシア・アフリカフォーラム IAF は、アフリカ大陸諸国からの代表者が出席する予定です。これまでに外務省が招待した53カ国のうち約40カ国が出席を表明しています。このフォーラムは、インドネシアとその地域諸国との協力を強化することを目的としています。またいくつかの国際機関や民間団体も出席を表明しています。 これは2018年4月5日木曜日、ジャカルタでの記者会見で、アジア太平洋外務省の、これは2018年4月5日木曜日、ジャカルタでの記者会見で、外務省のアジア太平洋事務総局のアフリカディレクター、ダニル・トゥンパル・スムルン・シマンチュタク氏が語ったものです。
Kita mengundang 53 negara. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah.
これまで53カ国を招待しており、40カ国以上がインドネシア・アフリカフォーラムに参加することを感謝します。アフリカ諸国に加えて、アフリカ連合やインドネシアに関する輸出入金庫などの国際機関もあります。また、多くの大臣が出席します。ご存知のように、インドネシア・アフリカフォーラムは国家元首のレベルの会議ではありません。また、閣僚会議ではありません。ダニル・トゥンパル氏は、インドネシアとアフリカ諸国の戦略的協力の強化に加えて、インドネシアとこれらの国々との技術協力を強化する目的で開催されると語りました。したがって、フォーラムでは、インドネシアとアフリカ地域のいくつかの国々との長期にわたる技術協力の質を向上させるための新しいイニシアチブが出現することが期待されています。リニ・スマルの国有企業大臣は、ジャカルタ・西ジャワス・バンドンの高速鉄道建設の加速を支援する中国鉄道会社のコミットメントを確保するために中国の北京を訪問しました。リニスマルの大臣は4月5日木曜日、ジャカルタの国有層の記者会見で、高速鉄道のプロジェクトは技術イーレントプロジェクト建設の専門知識を有するインドネシアの人的資源の能力の強化を含む、特に重要な建築の分野で2018年5月に加速しなければならないと述べました。リニスマルの大臣は、さまざまな建設作業は2018年5月に最も重要と考えられる21ポイントで大規模に計画されていると語りました。会合で中国鉄道会社は、ワーリ2のトンネルを含む高速列車のトンネルの開発を加速するというコミットメントを宣言しました。ワーリには1270ヘクタール面積を持つ西バンドゥンの新都市に設計されています。それでは最後のニュースです。インドネシア観光省は、在ベトナムハノイインドネシア大使館と協力して、ハノイで開催されたトバコ観光プロモーションに670のチュアパッケージを登録しました。4月4日水曜日、ジャカルタでアンタラ中心が受け取った在ベトナムハノイインドネシア大使館の記者会見で、チュアパッケージ要約を通じて2018年トバコデシュティネーションセールスミッションをテーマとしたイベントで15億6000万ルピアに 出したと発表しました。パッケージ、チュアパッケージは4億2918万ルピアの約10のチュアパッケージ、11億3800万ルーピアの560のチュアパッケージの取引が含まれます。ジャカルタ、西ジャワ、直ジャカルタ特別州、バリ特別地域のインドネシア旅行代理店の7名と、チュアオペレーター38名は、ハノイのプロモーションに出席しました。以前、観光省はまた3月29日から4月11日まで、ハノイで開催された2018年ベトナム国際トラベルマートイベントで、インドネシアの観光を促進するためにイベントに参加しました。62億ルピアに設定された目標で、ベトナムのインドネシアパビリオンは約34億の2669のチュアパッケージを販売しました。これでニュースを終わります。エンダーがお中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はロヒンギャ民族の難民移転計画についてお伝えします。バングラデシュは2018年6月から離島におよそ10万人のロヒンギャ民族を配備する計画です。この計画は2018年4月8日水曜日、ダッカで国連にバングラデシュ災害管理秘書が提出しました。これはバングラデシュが国スバザル地域を混雑させたロヒンギャ民族を移転させる努力です。国主バザル地域は2017年の紛争の後、ミャンマーから逃げた難民の一時的避難所だった場所です。バングラデシュはミャンマーがロヒンギャ民族を取り戻そうと努力していることを疑っています。なぜなら何千もの難民申請書のうち約300件を確認するだけからです。ミャンマーはこのファイルにはテロ関連の3人がいると主張しています。この配置ではバングラデシュは依然として国境に70万人の難民を収容しなければなりません。しかしこの移転計画は問題を解決していないと考えられています。現在難民は難民キャンプ内の非常に不適格な環境に住んでいます。この計画はバングラデシュ海軍は約1400件の避難所を設立し、5月末までに準備を整える計画です。この移転は実習的に行われます。国スバザルで彼らの生活は病気が起こりやすく、特に来年6月の雨季に直面するため難しくなります。しかし彼らの姉妹の配置にも問題がないとは言えません。住居として使用される領域は熱帯低気圧の災害が発生しやすいです。 以前2月にミャンマーはトムブロの無人地区で6000人のラカイン難民を受け入れることに合意しました。バングラデシュはこの地域の人々は難民とはみなされておらず、ミャンマーは彼らを収穫することに合意していると主張しました。しかし条約は合意のままであり、安全保障の保障はなく、ロヒンギャ民族は以前として返還を恐れています。ロヒンギャ民族は今のような不在の場所で長い間避難しているとは思われません。彼らの運命を不安定な状況にさせるのは適当ではありません。インドネシアはロヒンギャ民族の運命を非常に懸念しており、人道的支援を行っています。ジョコビドド大統領もしばらく前にバングラデシュを訪問した際に状況を直接見ていました。今では一緒に行う必要があることはまだ進行中で、難民を回収処理を守ります。ミャンマーはまたロヒンギャ民族を受け入れ、帰国するロヒンギャ民族の安全を確保し、市民として生きる権利を提供します。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にアメリカはドイツ戦争を宣言したについてです。当初アメリカは第一次世界大戦に関与したくなかった。しかし1915年5月7日のドイツ雷撃による RMS ルシタニアの沈没とゼッメルマンの電報の開示だから、アメリカはドイツ戦争を宣言しました。アメリカは同盟国を援助し、戦争は1年後に終了しました。次に、日本の上映活動が始まったについてです。1945年4月6日に第二次世界大戦では、日本のカミカゼ飛行機がアメリカの航空会社を襲撃し始めました。その時、日本のボランティアのパイロットは運転していた爆弾で爆破された爆破船を墜落させました。この英雄的な自殺行為はアメリカ側の莫大な損失をもたらします。しかし同盟国の強大な力のために、その時に攻撃した日本軍はドイツとイタリアに加わり、最終的には成功に阻止されました。日本軍は以前占領していた東アジア地域からも敗戦しました。最後にルワンダとブルンジの大統領の殺害により、ルワンダの大虐殺が始まったについてです。1994年4月6日にルワンダのジュフェナル・ハビアリマナ大統領とブルンジのシプレン・タリミラ大統領が搭乗に搭乗した航空機は過激派のグループによって撃墜され、仏族とブルンジ大統領のルワンダ大統領を含む乗客が死亡しました。この事件の結果は、ルワンダ仏族と 土地族の2つの主要部族の間で血まみれの衝突が始まりました。極端な仏族は事件の背後にあると土地を非難しました。仏族は土地族と仏族を適度に虐殺しました。仏族はルワンダで100日以内におよそ80万人の2つ大虐殺でした。その結果は200万人のルワンダ人が別のより安全な場所に逃げました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは Making Indonesia 四天王を古式に立ち上げたロードマップです。ジョコウィドル大統領は Making Indonesia 四天王という名称で産業所が開始しました。四天王業種への進出のためのインドネシア戦略のロードマップを立ち上げました。水曜日4月4日に2018年のインドネシア産業サミットがジャカルタ中部セナヤン、ジャカルタでコンベンションセンターで開かれます。ジョコウィドド大統領は四天王の産業革命が現在世界を変革していると述べました。インドネシアは他の国と同様にこの大きな変化に備える必要があります。ジョコウィドド大統領はクラウドコンピューティングとモバイルインターネットを組み合わせた四天王の業界革命について説明しました。合併は全て無人機、自立型車両、自立型車両などロボット産業の新しい世代を作り、人間によって追い出されることなく自らを運転することができます。ジョコウィドド大統領は2015年にマキンゼクロバロ大学が19世紀の最初の産業革命よりも3000倍も激しい影響を与えるとのマキンゼグローバル大学の調査を引用しています。マキンゼはこの変更のスピードが10倍速くなると述べました。しかしジョコウィドド大統領は産業革命が多くの仕事を失うことを期待している多くの人々の懸念を納得されることはできません。代わりに四天王は失われた仕事の数よりはるかに多くの新しい仕事を提供すると彼は信じています。ミキインドネシア四天王のロードマップを策定したことで、政府は2030年までに1000万人の新規雇用創出を目指す予定です。当時のインドネシアの産業は四天王の産業を遂行し、他の国と競争することができたと見込められています。一方、エランガ・ハルタと産業大臣はインダストリー四天王の初期適用について、インドネシアは食品・飲料産業、繊維・医療産業、自動車産業、化学工業、エレクトロニクス産業の5つの製造部門に焦点を与えると述べました。エランガによると、国内総生産、貿易他業種への潜在的影響、都市規模、市場浸透速度など経済的インパクトとインプリメンテーション実現可能性基準の評価を経てセクターが選ばれました。さらに、メイキングインドネシア四天王にはインドネシアにおける製造業の発展を促進するための10の分野横断的な国家イニシアチブが含まれています。マニラ首都圏四天王ロードマップの立ち上げには、国民議会議員ダーミン・ナス省大臣、ハラルド産業大臣、プラモの安内閣幹部長官、友好国大使、政書長官、市長、商工会議所代表、業界団体、企業家です。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はバリ島の金玉にバットルジオパック博物館をご紹介します。リスナーの皆さん、金玉にバットルジオパック博物館はインドネシアの最初のジオパークコンセプトを持つ博物館です。バリ島のバンリ地区金玉にあるペネロカン通りにあります。この博物館ではバットル山の歴史とジオパークをより詳しく知ることができます。1ヘクタールの区域に建てられた博物館はジオパーク情報センターとして機能し、インドネシアのバットルジオパークと国家ジオパークの両方に対応しています。金玉にのバットルジオパーク博物館には生物多様性、地質多様性、文化的多様性という3つのジオパークの柱があります。これはインドネシアの自然、文化、動植物を融合させた新しい博物館です。リスナーの皆さん、バットルジオパーク博物館の建設は2012年9月20日にバットルジオパークがユネスコによってグローバルネットワークジオパークとして確定された後に行われました。また2つのカルデラ持つバットル山のように他のジオパークが所有していないバットルジオパークの独自性があります。興味深いことに、第1カルデラ内部に第2カルデラが形成されました。バットル山のカルデラは2万9300年と2万150年前に2回の大規模な噴火が発生した後に形成されたと考えられています。第2カルデラには長さ 7.5km、 ほぼ 2.5km のミカ柱型の湖もあり、バットル湖として知られています。リスナーの皆さん、バットルジオパーク博物館は3階建てです。1階には地理的多様性を示す部屋があるメインロビーがあります。メインロビールームにはバットル山のジオラマがあります。提示されたジオラマはバットル山とバットル湖のミニチュアです。2階には生物多様性、文化的多様性が展示され、および高炉があります。高炉で訪問者は火山やジオパックに関するさまざまな教育映画を見ることができます。3階にはバットル火山活動の観測室があります。火山活動を観察することは確かに経験であり、火山活動に関する知識を高めることができます。この博物館では火山噴火の例の 実質多様性コレクションやインドネシアの他の火山の例を提示します。リスナーの皆さん、金玉にバトルジオパーク博物館に行くには、クタから出発する場合、約2時間かかります。便宜上、タクシーを利用するか、または専用車を借りるかを選択できます。バトルジオパーク博物館への訪問予定は、月曜日、木曜日、午前8時から午後4時まで、土曜日と日曜日、午前8時から午後2時までです。金曜日は閉鎖されます。バトルジオパーク博物館を訪れると、金玉に山脈の山々の高さにある涼しい雰囲気を楽しみながら勉強することができます。またこのジオパークの周りに興味のある観光地もあります。金玉にエリアはバリ島で人気のある観光地として知られています。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、バーサクの時間です。今日のテーマはスワワ語です。スワワ語は北スラウェシ州のスワワ地区、グランタロ地区とボネバンタイ地区の人々によって使用されています。1982年にスワワ地区とボネバンタイ地区の区域の人口のわずか 50% に過ぎなかった。今まで和書の数は減少し続けています。皆さん、スワワの名前にはいくつかの意味があります。まずスワワという名前はゴロンタロのトゥワワ、またはトゥワワアという言葉に由来します。一心と意味です。トゥワワのもう一つの意味は池の統一すると場所です。リスナーの皆さん、ここにスワワ語の言葉の例です。アミ、アミ、日本語で私たち。ナアナ、ナアナ、日本語で母。パアパ、パアパ、日本語で父。モガアリリア、モガアリリア、日本語で回る。モゴレ、モゴレ、日本語で願う。モキイオト、モキイオト、日本語で病気。リスナーの皆さん、ここにスワワ語の会話の例です。ミイナゴアミモガアリリアオコタ。 Mi inago ami moga alilia o kota. Nihongo de ashita watashi tachi wa machi de mawarimasu. Ti na ana mogole no buuburu. Ti na ana mogole no buuburu. Nihongo de haha wa kayu ni negaimasu. Ti papa mokiyo to tantuja moolaku. Ti papa mokiyo to tantuja moolaku. Nihongo de chichi wa byoki kara mochiron ikanakatta. Moshi go hihan ya go deyan ga arimashitara, watashi tachi no adresu ni meiru o soushin shite kudasai. voi@voinews.id, voi@voinews.id, matawa Facebook no The Voice of Indonesia, The Voice of Indonesia ya Twitter, @voiindonesia, @voiindonesia nado no social media no peiji ni mo keisai sarete masu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽、西ジャワ島をご紹介します。それでは皆さん、まずはエスリリンの曲を聴いてください。フィカが歌います。リスナーの皆さん、エスリリンは歌は、デグンやジェイポンアンリズムの伴奏を伴って歌われます。この歌は他の言語たとえ、マレー語やジャワ語などでも歌われます。歌の歌詞は、男が近づいた時に恥ずかしい女性を書いています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は、ブーブイブーランを聴いてください。ディシーが歌います。
Bye.
ナーの皆さん、ボブイボラの歌は西ジャワの習慣のさまざまな出来事によく出現します。例えば結婚、カスレと感謝祭などです。ボブイボラの歌は始業式の形で発表します。この歌は恋人から離れていることに対する深い憧れの話をしています。そらの皆さん、次の曲です。次の曲はウイスを聴いてください。
ウイスケダムクグラ
ピハトゥルナオAnu di seja
Hayu urang kakawihan Kawih pandu gini hatiI'm not afraid to die.
Listener の皆さん、モジャンプレアガン歌はモジャンプレアガンという意味はガディスプレアガン日本語でプレアガンの女の子またはガディスジャワバラト日本語で西ジャワの女の子です。彼女はカバヤを着てシンプルな化粧ですが非常に美しいです。それでは皆さん、最後に西ジャワとの曲はモジャンプレアガンを聴いてください。アンガ・プラヴィラが歌います。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kyowakoku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa, News, Joho, Entertainment o Okuri itasimasu. Minasan imademo nipongo programu no 15-150-952-11785 Suhasu no RRI World Service Voice of Indonesia ni Mada watashi tachi to isso ni Minasan mo id.voi.co.id Internet to o chujite kiku koto ga dekimasu.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。